質問はですね、
自分のやりたいことと、仏教との関係と、
どういう関係があると思いますか、清盛さんは。
やりたいことをいっぱいやったらいいんですか。
やりたいこといろいろありますから、やりたいことやってはならないこともありますので、自分を傷つけるようなことはしてはなりませんし、でも弓道において必要な
やりたいこと、仏教って何ですか。仏教との関係、自分のやりたいことと仏教との関係を、質問されてきたっていうことはね、質問されてきたっていうことは、どういう気持ちで質問されたんだと思います。
自分のやりたいことが、仏教にかなっているのかどうか。
だから、それは何？どういうことですか？自分のやりたいことと、仏教と、どうしてその問題が起きてくるの？
やりたいことが、仏教の教えに反していたならば、これは非常にまずいことだと思いますし。
なんでまずいんですか。
なぜならば苦しみを逆に増やしてしまいます。仏教は百苦百楽の教えですので、苦しみが抜
けて、自分のやりたいことをいっぱいやったら幸せなんじゃないんですか。
そうとも限らないですね。
そうなんですか。自分のやりたいことをいっぱいやったら幸せなんじゃない。
そういう考える人もありますが、
これどうしてこれが問題なんですか。自分のやりたいことと仏教との関係がどうして問題になるんですか。
やりたいことが、仏教で、ある意味幸せになるために必要な道程ならば、そのことはされたらいいと思います。
だからなんで自分のやりたいことと仏教とがその問題になる。仏教で教えている真理とってなくて、自分のやりたいこととこの仏教とどういう関係があるんですか。
本人に聞いていただかないと。
いや、今の質問を通してね、自分のやりたいことと仏教との間にどういう関係が、
推測ですけども、もし私が聞くならば、自分のやりたいことがあった場合ですね、これが本当に自分の幸せにつながるのかどうか、私ならはそれを知りたいですね。
自分のやりたいことをやることがこの人にとっては幸せだと思うんですけども、なんで仏教と噛み合うというか勝ち合うことになるんですか。
自信がありませんから、本当にこれやりたいことをやったならば、後悔のない人生につながるのか、仏教は真理を説いてますから、その真理に合うのかどうか、これをやっていけば、幸せにつながるのかどうかという疑問は、あると思います。
だから自分のやりたいことをやることが幸せなんじゃないですか。
一般論はそうですね。一般の人は自分のやりたいことをやれば幸せだと思っています。しかし今質問された方は仏教の教えを今まで聞いてこられましたので、
なんでこれが、毛利はどう思います
か。結局悔いなく生きたいということなのかなと思ったんですけど、
うん、自分のやりたいことをやることが悔いのないことじゃないんですか。
だから仏教って今さっき質問された時はその、まあ、死の問題って言われましたよね、
うん、
だからその自分のやりたいことをやっていくことがその死なんですね、要するに、まあ、悔いなく生きるために自分のやりたいことをやりたいと思ってると思うんですけど、
うん、
それをやっていくことで死の問題が解決できるのかどうかってことじゃないですか。
ああ、なるほど。自分のやりたいことをやっていくことによって死の、仏教っていうのは死の問題を教えてると。
質問者はそういうふうに言われてたと思うので、
うん、弟子はどう思います。
確かに質問者の人は、うん、死の問題を解決する、
うん、
ということを見据えて、
うん、
今何をやればいいんだろうって考えていらっしゃると思ったんですね、
うん、
だから、うん、そう考えた時に、
うん、
やりたいことはあるけれども、
うん、
それが死の問題の解決につながるのかなという、
うん、
疑問があるということだと思います、
うん、
あとやっぱりこう自分のやりたいことをやってきたはずなのにっていう気持ちもあるんじゃないかなと私はちょっと思いました、
うん、
自分のやりたいことをやりながら20年30年と生きてきて、
うん、
なおかつ残っている死の問題って何だろうとか、
うん、
そういう気持ちもあるのではないかなと
思いました、うん、木村さんどう思います。
今の意見と同じですけども、
うん、
まあ、そういう、まあ、真面目な質問だと思いますね。本当にこれでずっとこれからもやりたいことをやって、
うん、
死の問題は大丈夫なんだろうかと、
うん、
まあ、そういう、
だからこの人はどう望んでるんですか。
まあ、確認したいと思います。まず自分でやりたいことありますけども、
うん、
これをやっていけば本当に、
これはね、これはね、人生は自分のやりたいことをやっていきたいっていうふうに思ってるわけです。だけど最後に死の問題が残ってるとすると、ね、死の問題を解決せずに自分のやりたいことばかりやっていくことは、これは問題じゃないかと、ね。だから自分の人生は自分のやりたいことをやりたいんだけど、死の問題を解決してから、死の問題を解決してからいっぱい自分のやりたいことをやりたいっていうふうに思ってるんじゃないかなと。
自分のやりたいことっていうのはどこまでいっても生きている、前提条件が生きているっていうもので、仏教の発想はその死の問題も解かれていると思っているので、その
土台というか概念が全然違うのかなと。だから自分のやりたいことと仏教は全然違うんだと。ね、自分のやりたいことをね、やりたいことをやっていくことをやりたいけど、なんかどっかの団体で聞いてきたと。私は人生には目的があると。ね、ね、夏休みには宿題があると。その宿題を解決してから、いっぱい遊びたいと。ね。だから、人生には目的があるから、それを解決しないといけないけど、ね。もう、早く解決できるなら、早く解決して、自分のやりたいことをいっぱいやっていきたいっていうふうに思ってると。この考え方は正しいのですかっていう、こういう質問なんです。わかりました、木村さん。どういうこと。
まあ、前のあるところに所属していたときに、
うん、
まあ、やりたいことと、やらねばならないことがあると、
うん、
こう教えられましたけども、
うん、
この自分のやりたいことを抑えてでも、やはり やらねばならないこの死の問題を解決しなければならないと過去聞いてきたので、
うんうん、
やっぱりそれはどうなんでしょうかという質問だと思います、
うんうん、だから自分のやりたい、だから人生は自分のやりたいことをやっていったらいいと、こう思ってるってことですよね。
まあ自分の場合、そもそも自分のやりたいことっていうのが、
うん、
昔に比べてもうちょっと追求するようになったけど、要は昔はその多分できることとやりたいことが混在してて、
うん、
自分はできてることが実はやりたいことっていうふうに洗脳されてたりというか、
うん、
あんまり深く考えてなかった気がする。自分がやりたいことはその正直にその何か自分やりたいのかなとか、まあ、考える癖が出てて、まあ、最初はそういう癖をつけてる状態であるんですけど、
うん、
ただそれはどこまでいっても生きてる、全体条件として自分は生きてるって話なので、
うん、
そことだからその死の問題とやっぱり、
うん、
まあ、ちょっと概念が違うと思いまして、
うん、
でそのかなんていうんですか、関係性というかどういう風な関係になるのか、
要は死の問題を解決してから自分のやりたいことをいっぱいやりたいと、こういうことじゃないですか。だから自分のやりたいことと
やりたいことはやっぱり述べ、あの質問者やりたいんですよね。やりたいことはやりたい、
うん、やりたいことはやりたい、やりたいことはやりたい。
それとは全く違うところに、うん、もう一個別の問題があって、
うん、死の問題があって、
そいつの彼がチラチラ気になるから、
うん、そうそうそう、
そいつがいなくなれば、
いなくなれば、
そして、うん、あの本当にやるべきこととか、うん、やりたいこととか、そういうことに専念して物事を考えられるぞっていうところはあると思います
ね。うんうんうん、ね、この考え方と仏教はどうですかっていう。私は仏教というのは、ね、人生とは関係のないところで死の問題があって、死の問題を解決して残りの人生を楽しく生きることが私の人生だと思うんですけど、この考え方と仏教はね、合ってるんですか合ってないんですか。合ってるんだとしたら死の問題をまず解決しないといけないね。やりたいことはあるけど我慢して死の問題を解決していかなくちゃいけないんじゃないですかと。こういうような質問なんですけど、清本さんはどう思いますか。
まあ、相手によって言い方を、
いや相手によって言い方じゃなくて、仏教ではどうですか。仏教では、
仏教の2つの教え方があると思います。あのズバリですね、前聞いてきたように、死の問題を最優先して取り組みなさいという教え方があります。それと今そう言ってもとてもですね、向き合えない人にはまずは自分のやりたいことを、
ええ、だからね、自分のやりたいこととね、仏教との関係ってことです。モーリー分かります？言いたいことは分かります？自分のやりたいことと死の問題は無関係であるね、死の問題は先に解決しないと、ね、自分のやりたいことができないから、
うん、できないっていう、そうでしたかね、ちょっとよくわかんないですけど、
まあ、自分のやりたいこと、だから死のも、自分のやりたいことだけやっていきたいけど、うん、死の問題があるから、
うん、まあ、そこは気になっているということですよね。
うんうん
うん、やりたいこととその、
うん、
仏教は全然別の、
別物なのか別物じゃないのか、ここですよ、う
ん、そうですね、
うん、そこなんです。そこが一番ポイントなんです、ね、質問された方は自分のやりたいことと死の問題は無関係である、自分のだ死の問題を解決してから自分のやりたいことをいっぱいやっていくっていう、
関係とか言ってましたね、だから別の概念っていう、
別の概念だから無関係じゃないですか。だから自分のやりたいことをいっぱいやっても死の問題の解決にはならないから、死の問題の解決をまずやってからやりたいことをやってた方がいいんじゃないか。
やりたいと思っていることは、まあ、生きていること前提の話なんです
。うん。で、だから生きている限り自分のやりたいことをやっていくことが大事なんですよね。
うん。まあ、それはそれでやってたら、うん、やったらいいと思うんですけど。
うん。ここなんですよ。自分のやりたいことと仏教は無関係なのか無関係じゃないのか、
やりたいことでもどういう物柄かによって分かれると思いますね。
いや、今その仕事をしてシステムエンジニアの仕事をね、勉強することが今やりたいことだと、うん、ね、やりたいことと仏教とは関係があるのかないのか、ここですよ。ここが一番ね、一番大事なところです。ね、この問題はね、仏教っていかなる教えなのかっていうことを聞いてるわけ。ね、非常にこう、基礎的っていうか基本的なことでね。ね、いや、前の団体というか前のところではね、自分のやりたいことと仏教は無関係である、自分のやりたいことを抑えてでもね、死の問題を解決していかなくちゃいけないんだ、だって死の問題は五章は一大事で大変な一大事だからね、自分の人生を犠牲にしてたとしたとしても、ね、死の問題を解決するためにやらなくちゃいけないんだっていうふうに聞いてきたわけです。だからこういう質問になるわけです。で、これと仏教との関係はっていうことです。木村さんはどう思います？
ちょっと早く進めていただきたいんですけど。
いや、早く進める。いや、ここがすごく大事なんです。聞いてるところってわかります？もうだってここを答えることがこの問題のいわゆる一つの答えで、これで終わりなんです。どんどんどんどん話を進めていくっていうことではなく、ここはすごく大事なところなんです。
仏教とはどういう教えかについてが分かれば、
そうそう、仏教
答えが出るってことですね。
そうそう、仏教っていうのはどういう教えなのか、っていうことがやれね、分かれば、ね、この問題っていうのは解決していくわけです。ね。だから、その話を進める進めないじゃなくて、もうね、ここが肝なわけ。ね。で、たくさん話をしても意味がないわけですよ。今日一日ある。いろんな質問がある。ね。一つ分かって帰ってきたわけ。これはね、すごく大きな問題、大きな問題っていうのはね、いわゆるこういう考え方にはまっている、自分のやりたいことを抑えてでも死の問題を解決しないといけないと。だから自分のやりたいことと死の問題は無関係であり、その死の問題を解決して自分のやりたいことをやっていこうっていうふうに思ってるわけね。極端な話ね、ここに来たのは死の問題を解決するためなんだでしょ？ね？で、ここに来て死の問題を解決したらもう仏教なんて聞かなくていいと。こういうことですよ。あとは自分のやりたいことを腹いっぱいやればいいんだ。こういうふうに思ってるってことです。ね？で、これは関係があるのかないのか、ここなんです。木本さんどう思います？
まず仏教という教えをまず明らかにして、
うん、だから仏教という教えは自分のやりたいこととどういう関係があるのかなんです。
本人の、まず苦しみを抜き本人の願いを叶えていくのが仏教です。
だから自分のやりたいことと仏教は関係があるのかないのか。
もしこのやりたいことが仕事などであれば必要ですし、 まだ能力開発であれば必要な人もいますから、やっぱり相手によって言い方は変わると思いますけども、基本的にはやりたいことはやってくださいというふうに進めていくのが、
いやでも結局やりたいことから離れていくのが仏教だっていう、そうなんでしょ、
まあ、でも仏教を正しく理解しっかり聴聞することによって、このやりたいこともだんだんと消費していきますから、でやがてそれが死の問題の解決につながっていくということにもなりますので、まあ、そこしっかり話すればいいんじゃないかなと思います。
これはですね、答えを言いましょう。自分のやりたいことをやるのが仏教です。だけど自分のやりたいことは仕事じゃない。システムエンジニアの勉強することじゃないんです。そこなんです。
本当に自分がやりたいことって言
う
んですか。
そうですよ。だって自分の、だから自分の思っている自分がやりたいことと本当にやりたいことが食い違っている。ね。これを仏教で何て言います。これを仏教で煩悩って言うんですね。
つまり煩悩がやりたいことってこと。
違う。煩悩っていうのは目を曇らせるものってことです。ね。私たちの目を曇らせる、煩悩によって目が曇っているために、本当に自分がやりたいことが見えなくなるんです。仕事がやりたいわけじゃないんです。ね。勉強がしたいわけじゃないんです。ね。だけど、仕事がやりたいことに変わってるんです。これを煩悩って言うんです。みんな、煩悩があるためにね、煩悩があるために自分が本当にやりたいことでないことを一生懸命やっていって一生が終わるんです。だから人生は後悔しか残らないんです。本当にやりたいことを人生かけてやったならば悔いは残らないんです。だから仏教が必要なんです、ね、自分の本当にやりたいことに気づくために仏教が必要なんです。だから仏教っていうのはね、私たちはすぐに煩悩によって目が曇るから、だからこの目の曇りを取るためにいつもいつも聞いていかなくちゃいけないんです。そうしないと自分が本当に求めているものが得られないんです。じゃあ自分が本当に求めているものは仕事なんですかってことなんです。仕事？仕事がやりたいの？そんな人はいないんです。ね、システムエンジニアの勉強したい。それも違うんです。これを仏教で何と言います。教文さん。
求めてるもの。
仕事、いえ、今、仕事がやりたい。ね。システムエンジニアの勉強がしたい。ね。これが自分のやりたいことです。ね。そのやりたいことだっていうふうに言って、そのやりたいことっていうのを 仏教では何というの？
まあ、目が曇っているから間違ってますね。
だからこれは何て言うか、仏教で漢字2文字で
邪気。
うん、仕事がやりたい、システムエンジニアの勉強がしたい、これを仏教で何て言うかね。それが分かって、だから仏教っていうのはね、まず仏教の教えを正しく理解することがすごく大事なんです。正しく理解すると自分ってどういう人間かっていうことが分かるんです。そして必ず後悔するっていうことが分かるんです。仕事がしたいね、そしてシステムエンジニアの勉強がしたい、これを仏教で何て言うか、何て言うんですか、清さん。
煩悩という言葉理解で。
うん、そうそうそう。
ぴったり来ると思う。
うん、違う違う違う。煩悩というのは目の曇りって意味なんです。もっとその目の曇りから導き出される話が全然つながらないわけ。
摂取。
うん。これを毛利なんて言いますか？
ちょっと分かんないです。
テシなんて言いますか？
分からないです。
何のために仕事をするんですか？もうそれが分かれば。何のために仕事をする？
生きるためじゃないですか。
生きるためじゃない。生きるためじゃない。生きるためじゃない。仕事をするのは、共慢のためなんです。仕事によって自信をつけて、できてない人を見下して、自分ってどうだ、こんなに仕事ができるんだ、ね、そういう自分に自信をつけたいって思う。システムエンジニアの勉強がしたいっていうのも、システムエンジニアの勉強をしてね、で自分に自信をつけて、どうだ、俺はこんなにねシステムエンジニアの勉強をしたんだっていうことがやりたいからです。これを仏教で共慢っていうんです。共慢、だから共慢のために仕事がしたいです。もっと言うとね、自分に自信をつけたいから仕事がしたいんです。で、お金のために仕事してるわけじゃない。自分に自信がつけたいから、だから仕事がしたいんです。この自信と呼んでいるものが、仏教では共慢っていうふうに言うんです。ね。そして、キョムさん、共慢が起きるのは、
その元になる、
元になる、元になるのは、うん、元になる、元になる、元になるのは、共慢が起きるのは、いいですか？
自信がないから、
うん、自信がないから、自信がないから、ね、自信がないから、自信をつけたいと思って共慢に走るんです。ね、
そしてなんで自信がないんですか。でこういうふうになっていくわけ。これが仏教。そうするとなるほどなるほどなるほどってこうなるわけ。ね。でなんで自信がない。なんで。
まあ認められてこなかったから。うん。
ヒントは存在価値です。
感じられないからですか。
存在価値の存在価値の
価値
価値、うん、価値が
低い、
うん、価値が自分にないと思う。だから狂慢っていうのは自分に価値がないっていうふうに思うから、何か自分に価値をね持って自信をつけようっていう心なんです。だけど死の問題っていうのは
狂慢では
死の問題っていうのはその価値はそうやってつけた自信っていうのは
全部打ち崩されます、
ね、うん。それは自分じゃないから必ず崩れる日が来るんです。だからこれを五章の一大事というんですね。だから自分のやりたいことを一生懸命やったとしても必ず後悔が来るんです。なんでかって言ったら、そうやって得た自信は、まあ死がやってこなくても老後にね崩れてくるんです。そうそう、その自信が崩れれば崩れるほど自分にね今まで得てきた自信っていうのが全部失われていくから、だから自信がなくなっちゃうんです。だから自分のやりたいことをいくらやったとしても仏教の教えから言うとね、必ず後悔しかないんです、ね、いわゆる構造的に後悔しかないんですよ。
存在価値っていうのはその自分で見えてくるものなんですか。
存在価値っていうのはね、自分のこの存在価値が見えてくるっていうのが下の心が見えてくるということで、浄土真宗の教えでは、この下の心が毛布にね、かぶされていて、見えなくなっていると。だからその下の心を見るために、ね、仏教を聞いていかなくちゃいけないと。だから要は、存在価値が感じられたいから生きてるんです。その存在価値を感じるために、狂慢に走って何かで自信をつけようとしてるから、だからその自信を失った時に苦しまなければならない。こうなる。論理的でした。
存在価値を自分で感じる人は、うん、まあ、こう例えばこの知的追求心とか、
うん、
そういうものとはもう無縁になるわけ。
知的追求心はいいんですよ。知的追求することはやったらいいんです。でも、この質問者が知的追求をするのは、自分に自信をつけたいからなんです。単純に、ね、知的追求心じゃないんです。
そのモチベーションのところが大事だよね。
そう、モチベーションが、いわゆる価値なんです。価値があるかないかっていうところにとらわれてるわけです。で、その、根底にあるのは自分には価値がないっていう猛烈な不安なんです。
これを人生をかけて取り除いていくことがあなたの人生の目的なんです。これが本当にやりたいことなんです。まあ今日の質問はね、仏教で自分のやりたいことをやることと仏教との関係ということですから、自分のやりたいことをやること、ね、やることと仏教とはね、非常に関係があると。ね、ただ、本当にやりたいことに気づく、今日ね、これだけ話をしてもね、ここ、いわゆるこの一番の核心の部分に自分がね、自覚できてくるためにはもっともっと仏教を聞かなくちゃいけないんです。そうなんだ、やっぱりか、これからのどうしようもない自信のなさが自分の中にあるんだってことなんです。で、それが問題なんだってことなんです。だから、評判に走って自信をつけようつけようと思っていろんなことで勉強したりとか仕事をしたりとかって自信をつけようとする。自信をつけようとして、ね、自分の中で自信がついてきたらいいけど、ちょっと頑張ってるのに自信がつかなかったら、もっと私のことを認めてくださいっていう風になるわけ。やっぱり金かとかってなってくるわけ。やっぱり金を稼いでるものが自信があるのかとかね。もっとなんか、ね、人からこう尊敬を集めてるものが自信が得られるのかっていう風になっていくわけ。でも、どんなもので、どんなものを得て自信をつけたとしても、それを失った時に、すべて苦しみに変わるんです。それが狂慢なんです。狂慢っていうのは何かというと、狂慢っていうのは人と区別をすることによって、人より上に立つことによって安心しようとする心だから。だからその人に対して、見下したり、見下げたり、下に見たりしたものが、自分の自信が崩れた時に全部書いてくるんです。だから狂慢は苦しみしかないんです。最後この辺もね、もっともっと話をしていかないとわからないですから、今日はいろんな話をしてもね、わかんないと思いますので、ね、質問は自分のやりたいことと仏教との関係ですから、ものすごい関係があるよっていうことが分かっていただいたら、ね、そしてそれを本当に解決する、自分のやりたいことを本当にやるために仏教の教えがどうしても必要なんだ。そうしないとね、ね、ルテンリンネって言ってね、車輪の輪をこうぐるぐるぐるぐる回るように同じことを繰り返して、そして罪悪を作って、死んでいくときにはその罪悪の報いでものすごく苦しむっていうことになっちゃいますよ、と。分かっていただきます。じゃあ休憩をします。